こんにちは、遠藤克樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオ、マネトレ。大久保先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日も行きたいと思いますが、
ね、ジークワークス見た？
見てないんですよね。
ガンダムね、はい、ガンダムってなんかわかんない。そう、
見てないんですよ。
いやいやいやいや、なんで？
え、何？
なんでって何？
なんで？なんで？
え、でもそんなにガンダム世代じゃない。
ね、ガンダム世代じゃないです。再放送世代ですね。
あ、でもまあ、みんなさ、俺ガンダムと同い年だから、もちろん再放送でしか見れないけど。
うん、
ね、ゼータぐらいでしょ、
う
ん、年が。
あ、そうそうそう、そうそう。
そうだよね、ゼータが、うん。そう。いや、今回は、あれ、カラーが作ったのもね。庵野秀明の、いや、エヴァンゲリオンのね。
うんうんうん。
そう。
で、が作った。
そうですね。なんか美少女ものみたいな感じの、なんかトップを狙いみたいな話だったのかな、話かなと思って、俺もあんま行かなかったんだけど、
うんうんうん、
あの、いや見た方がいいって言われて、はいはい、で、ネタバレ見ないで行ってくれって言われて、
は
い、行ったよね。
よかった、ね。でも確かになんか、あの、何映像っていうんですか、あの、広告だと、そんな感じですよね。可愛らしい。
そうそうそう。いや、でもね、
なのかな。
いや、だからこっから先が面白いかどうかわかんないんだけど、
うん、
いや、その前半部分だけはちょっとね、びっくりした。え、マジでって思って。っていう
何何、あ、それあれね、まさにネタバレの話なんですね。
あ、そうそうそう。それは、まあ、多分別に YouTube とか見ればわかるからバレてんだろうけど、そう言ってほしいなっていう。
あ、耳に来ますわ。
そう。その流れで、うん、あの、今原宿でポップアップやってね、藤原宏のさ、フラグメンツのコラボのグレーのガンダムがかっこよくてさ。
は
あ、俺らはいい。
プラモ、
うん、プラモと、うん、プラモ2種と超合金。超合金ってさ、なんだろうね、すごい、いい言葉じゃない？なんか、超合金ってワクワクしない？
そうね、そうね、
無理。これは、男の子のあれなのかな？超合金ってなんか、ね、
男の子心をくすぐりますよね、超合金、
ね。そうだよね、なんか、俺、ゴールドとかシルバーより超合金が一番ね、こうグッとくる。
強そうですからね。
ね、だから、で、その超合金。
買ったと。
買ったんだけど、なんかさ、そのホームページ見たらさ、藤原宏のコメントがさ、今までガンダムと向き合ったことがなかったんですが、今回いいきっかけになりましたみたいな。知らなかったんかいみたいな。
そうな
んさ、にわかでやんなよみたいな。
あ、熱狂的な感じの人じゃない。
全然違うのよ。ちょっとびっくりするわと思って。
うん、
でも、まあ、だから、商品的にはかっこいい。いいけど、なんだろうね。
超合金。かっこいいですね。
かっこいいし、やっぱ、で、ちょっとなんか、その、ジークワークスの、その超合金とかも調べちゃってさ。
ジークワークス超合金でも安くないですか？
白いやつ、
高
いや
つも全然安くなかった。
安くないでしょ、2、3万
安くなかった。はい。
いやいや、安、そう、わかんないけど、でも、俺はいつまでガンダムを買うんだろうなって思うよね。もう46ですよ。
やっぱり。
ガンダムと同い年だからさ、ね、ガンダムが45周年とか45歳なわけなんだ。だからさ、
その度に。
そう、50周年もやんだろう、それで50歳や、俺。それでも、
祝って
買って、超合金って興奮すんのかなと思ってさ、
うん。
なんか、今日全然関係ない、ゴーヤ怪獣のさ、ベビーゴーヤって、またこれがあるんだけどさ、ちょっとこれおすすめなんだけど、ゴーヤ怪獣ってね、岡田さんって特撮の人が作ってんだけどさ、
はいはい、
まあ、数あんま多くないんだよ。でもそれを、なんかちょこちょこ出んの、いろんなとこで。
何これ、緑色のこれですか？
そう、それをさ、俺が追っかけて買ってるわけですよ。
お、
あるでしょ。
ちょっとインスタでね、ぜひ。それ緑、水色のやつですね。
そう、それをさ、俺今日、それを買ってきて、3つ買って置いてさ、
何これ、
ガソリンスタンドでさ、給油しているときに俺ちょっと、隣クリーニングだからクリーニング出してくるわ、つって。行ったら俺の車にさ、おじさんたちがガソリンスタンド、ね。
集まってんの、
うん、おじさんが集まってんの、俺の車なんかさ、事故ったかなと思ったらさ、ソフビ可愛いっすねって、おじさんたちが
わかる
やん。なんだよ、この少年たちみたいなさ。まあ、小汚いおっさんだよ、基本的には俺も含めて。なんでこの超合金とソフビにさ、未だにこんなにワクワクするのかねっていう。
これね、ソフビね。
でも残念なことに、もう今日メルカリに出てるっていうね。なんなん、買うなや、マジで。
出てますね。今それ見ましたよ。すごい上がってるじゃないですか。
いや、もう買うなって。邪魔だから、俺ら頑張って買ってる。
これちなみにいくらなんですか、本来は。
いや、あんま値段見てないから分かんない。
知らないんかい。
いや、だいたい
2万ぐらいで取引されてますかね。
7000ぐらいじゃないかな。
ああ、じゃあ、
まあ、それも高いよな、今。な、
うん、
まあでもなんか、
いつまで。物の価値というのはわからないですね。
ね、このフードかぶってるやつ買うでしょ、これ。
ああ、本当だ。
原宿で。
ブーテも出てきますね。はい、
そう、
それ2万9000円で売ってますね。
マジで？
ええ。まあちょっと皆さんもね、ぜひ、祖父。
いやいや、転売するんだよ、ね、なんか、転売できないのもないのかね、本当に。
さあさあ、そんな中でね、今日も、
早速、
そろそろ収録、ね、
財務頭
収録が始まってないみたいな言い方してしまいましたけども。
いやいや、本当に。
たいと思います。
居酒屋で食べってるみたいだもんな。
いや、今日はね、すごく大事な話がありまして、結構ね、巨大な話なんでね、祖父美な話してる場合じゃない。
いや、巨大じゃん。45年がかりの話してんだ
もん。まあ、そういう意味じゃね、でかいですね。そんな中ですけども、今日は日銀の利上げに伴う銀行調達の考え方についてお願いいたしますというタイトルでいただいております。
うん。
2025年1月24日、日銀が利上げ 0.5% の影響を受けて、銀行調達の利息についてどう考えていけばよいのか。本来であれば、金利上昇を想定すると、変動ではなくて固定の判断が原則となると思っていますが、銀行調達についてはどのように考えていくべきでしょうか。
返した方がいいね。
ね、自分の著書のタイトル知ってますか。
いや、もう変えた方がいいね。そろそろね。借りたら
返せ。
返せ。借り入れはするな。ね。いやいや、まあ、でも本当に上がってきてて、まあ政策が、その政策が正しいんだか正しくないんだかはわからんが、まあ、とにかく、実務家としてはリアルにそうなわけで。
肌感ありますよね、きっとね。
ね、銀行も金利上がってるんで、みたいなね。別にお前上げなくていいよって誰も言わないよね、あれね。
そうですね。
思わない。い
それがいい口実になりますもんね。
だって別にでも思わない。でも、うんって言ってない？
ね、それ言われると、なんだよって言えないところありますからね。
いや、知らんよって、そんなの、うん、って言えばいいよ、ね。
まあ、確かに。
まずね、なんか、当たり前みたいにさ、なんか、すごいよね。便乗値上げは当たり前だもん。
便乗値上げね。
まあ、便乗値上げって、でも、大変じゃん、みんなさ、中小企業はさ、ね、いろいろ、電気上がり、ガス上がり、仕入れ上がりなのにさ、値上げをすごい迷ってやんのにさ、
ね、
あのヤクザどもはさ、仕入れが上がったから上がってくださいよ、みたいな、普通の当たり前でしょ、バカなのみたいなさ、飛んでくるじゃん。いや、お前らも企業努力せよ、みたいな話はあるやん。ね、まあだから、
結構いかに気味のスタート始まりましたけど。
いや、違う違う、そのなんか常識がね、それをヤクザの言いなりになってる、まず自分の頭がおかしいんじゃないかってことは一回考えた方がいいよねっていうのが、まあ相手の利幅が下がればいいわけだからさ、そういう契約じゃないんだから、まずそれが一つかなと思って、まあとは言っても、まあ全体的に上げてくるから、この比較、ね、複数項の比較をしたとしてもやっぱり、全体的に上がってきてるのかなっていうところではあると思うんで。
肌感としては皆さん、その現場の雰囲気どうなんですか？これに当たり、うん、本当にそう、今、この質問のような、どうしてこうかっていう変動。
まあでも固定にしといた方がいい。うん、ただ、あとは、ただまだあんまり正直、とはいえそこまで上がるのかっていう、どこまで上がるのかというか、その、
うん、
まだ変動の方が目先安いし、
はいはいはい、
まあまあ返しちゃえばいいよねみたいな判断もあるわけじゃん。その、過剰調達って意味では。どうしても足んなくて借りてるって人はあんまりそのどっちでもいいから借りなきゃいけないからね。
いずれにしても必要ですね。
余裕がある人は多分そうです。まだ変動の方が、肌感としてはやっぱどうしても目先の金利のところにね、行っちゃうと思うんで。ただあとは金額を計算して、全体でね、どれぐらい差があるのかっていうのもあんま実はやってなくて。
うんうん。
ちゃんとそれはね、等差数列の和で出るから。
等差数列の和で出せる、
ね。等差数列の和ってあったよな、うん。算数でな。
なんかありましたね。これちなみに原則的にはあれですか、うん、変動の方が低く、利率は低く、ね、固定は高めということですね。
将来のリスクも織り込むから、ね。ただそれ以上上がんないんで、やっぱキャップはされるから。
うんうん、
そういう意味じゃリスクヘッジとしては固定の方がいいんじゃないかなと思ってるけど。うん。まあ、なかなか、目先だと
なので、うん、短期の借り入れなら変動でもまだいいけど、長期だと固定なのかなとか、うん、その辺を考えていくわけですかね。
そうそうそう。それで、うん。だから今金利上がってるからね、住宅ローンがどうなんだみたいな話の方が結構でかいと思うけど。
あれ知ってます？衝撃を受けたんですけど、フラット50っていう商品があるのを、この間、なんかの記事で読んだんですけど。
フラット50？
はい。昔35とか、50年。うん、
なんそれは何 ?100 年時代だから。
いや、そう、その30歳未満の方々のニーズがめちゃ爆上がりして、去年の対比で 2.6 倍の需要がある。
マジで?
だから50年
いくつまで働くの?
だから最低でも25でしたとしても?
それはあれだよ、だから住宅価格が上がってんのと所得が上がってないから、要は35年ローンじゃ足んねえから50年にしようみたいな。
ああ、でもそういうことってことですよね。
じゃないの。だからサブプライムローンみたいなもんだよね。どっかで爆発すんじゃん。
確かに。いや、確かにね、そういう見立てになりますよね。
ああ、これ、あんまり予測みたいな話したくないけど、やっぱ不動産融資をちょっと渋り出してる感覚もあるので、そうなってくると、やっぱバブルは終わるよね。
あ、その感覚あるんです
ね。っていう、まあ分かんないよ。ちょっと、俺の、
肌感の話ですね。
だけど
ね、
だけど、まあなんかちょっとその辺は、でも50年ローンっていらなくない住宅。なんで欲しいのその30代。車もいらないくせに。いらんやん、家なんか。
車もいらないくせには、なんか世代の価値観がガンガン出てきましたけど。
いや、家の方がいらんやん。借りてりゃいいやん。
そう。いや、そう思いますけど、でも本当ちょっとわからない。
いや、違う、それも俺の価値観だけど、俺も、その、家いらない派だから、所得に合わせて変動させりゃいいやんって思ってるから。
そっちも変動ですか?
まあでも不安なんだろうな、多分な。住むとこないとみたいな。でも生活保護とかで大体あるよ、多分。あと空き家めっちゃ出ると思うんで。
はいはい、はい。
このね、なんかすごい広域みたいな論法になってきたけど、ちょっと、そう、まあでもちょっと、50年ローンは危険だし、だってそもそも住宅ローンなんてね、その戦後、こう、住宅需要を増やしてね、買わせて経済回すみたいなね。まあだからその名残で、まあまだやらざるを、だから原料とかも上がってるから、住宅自体価格上がってるからね。
いや、そうです、ね、
確かに経済回すのやらなきゃいけないんだろうけど、本当にいるかは考えた方がいいよね。
個人のね、意思決定としては。でもそれが、2点の
大家族制とかに戻っていくしかねえんじゃねえの、日本。親の家に住むしかねえんじゃねえ
の。家族のね、夫婦別姓の話につながってくるね。それを逆に行こうとしてる流れ
も
ある、ね。
そんな資本主義のも行き着くところじゃなくて、やっぱ戻んないとさ、ねえ、まあ、そんな話はしないんだけど、
この話もね、いずれしたいところです。
まあまあ、で、これ、やっぱりその話して、まあ、そういうのはやめた方がいいよと、俺は思うけど、
うん。
まあ今、中小企業で考えたら、その、やっぱ借り入れの適正化だよね。
借り入れの適正化。
どの口が言ってんだって言うかもしんないけどさ、まあ借りたら返すのは7年前なんで勘弁してって話なんだけど。
また時間軸で逃げた。
またでも重版決まったって話で、いいですかって言って、いや、ダメですとも言えないからさ、いいですって言っちゃったけど、まあ別に本質的ではあれだけど、その、要するに一番借りたら返すのができたのは、やっぱ低金利だからできたって、金利、異常な低金利だったからできたわけで。
まあでも言ってましたよね、その当時からね、お
小遣いそれは。で、今、上がってきてでも知れてるわけだよ、その、ね、そのすごい財務いい、借りなくていいとか借りなくていいと思うんだけどさ、借りなきゃ、俺みたいなチンピラにさ、1% とか貸してくれんだからさ、
うんうん、
よっぽどだよ、絶対貸さないもん、俺だったら。でしょ?いや、貸さなくないそんな、こんな。
でしょって言われてもね。
返すか返さねえか分かんないよ。中小企業は大体そんなもんだろうよ。だからさ、そういう意味じゃ、
まあ、未だに低いっちゃ低いってこと
ですね。まあ、2% とかだって高いかっていうと、微妙なラインだと思うしさ、そんなんで貸してくれてるとは思うが、まあ、すごい低かったっていうのと、まあ、本当に 2% が高いのかどうかっていうと、比較して上がってるから高く感じるけど、別にそもそも人から金借りて 2% でいいんじゃねとかって思ったりもする。ただ、要は財務的に負担になってくるケースが 5% とかになってくると出てくると思うんで、借りる方だと。
うん。うん、
そうなるとな、一番問題になったのは、その長期の、長期運転資金だよね。よく意味のわかんない、でっかい長期運転資金が会社にある。で、それはどこに行ってるかっていうと、設備投資じゃなければ、まあ赤字資金だったり、過剰な現預金だったりするわけだ。で、潰れないために現預金持っとくって考え方は、まあベースにはあるから、ただその難しいバランスだけど、金利負担が大きいんであれば、その、ちゃんと運転資金として必要なものを変動で借りる。だよね。で、設備投資は多分設備投資長期である程度固定で借りてるだろうから、前から。か、今後借りるにしても、まあそこは設備投資資金は固定でちゃんと借りる。で、運転資金だったり手元に現金を置いてるのは当座貸し越しも含めた短期の変動でコントロールするっていう。だから財務の適正化をしていく。
うんうん、
短期に必要なものに対して短期の融資、長期に必要なものに対して長期の融資っていう BS の適正化をしていくっていうのが、 まあ答えて、まあ今まで低金利で甘えすぎてきたから、やれてた施策で、で、まだやれると思うんだよ。まだ安い、とは言っても安いから。あの、安いというか、まあ、その財務的なというか、余力があればね。ああ、ただ、ナイキーに関してだったり、まあ、無駄な金利払うと収益下がるよみたいなところになってくると、ちょっとそっちにシフトして、ただただ長期の運転資金の折り返しっていうのじゃなくて、オペレーション変えていく必要があるっていう。うん、そこで BS のその比率とかをちゃんと見ていくっていうタイミングなのかなと思うんで。
なるほど。
で、要は必要ないものは借りなくていいっていう考え方に金利負担がでかいとなってくると思うんで。だから今の借り入れが本当に必要なのか、だからちゃんと分析していくとだんだん出てくる。これ保険料借り入れで払ってないみたいな。俺が今まで言ってても誰も信じてくれないのが、だから実際多分あると思うんだよね。だってその長期運転資金の見合いで現預金がなければ、設備投資
別に借りてないんじゃねえかとか。
多分、投資に回ってんだよね。で、その投資がだから、要は利回りよりも回ってんならいいよ。
なるほど。
その、例えば金とか買って、それが回、まあいい、銀行がいいっていうか分からんけど、で、そのバランスが、なんか節税商品買ってますみたいな話になってくると、それは金利上がったら困るに決まってるよねっていう、あなたが勝手に使っちゃってるからって話になると思って。
ああ、そういうことか。
そう。そこの、いや、だから、適正な、時代に入ってくるっていうだけだよね。だから借りたら返すのはも
う今までが良き時代すぎて、
ああ甘やかされてきたんだと思うよ。
ああ甘い蜜吸ってたというところが実態として向き合わなきゃいけないタイミングとも言えると。
そう。
まあなので財務の適正化しっかりと見ていくということですね。
そう。多分そこをもうちょっとシビアにやっていく時代に入ってくるから、まあより財務戦略が大事になってくるのかなっていう。ところ、まあ、ある種単純だったんで、借りりゃいいみたいなね。
うんうん、うん。
だから、それは俺らの時代の特権だったから、その、もっと古いね、専門家にはそんなバカなこと言ってんじゃねえみたいな、もう言われたけど、俺も。だけど、それは、やっぱそういうボーナーステージならそうやってやるよねっていう。それが、
こういう
ことか。元に戻っていくっていう感じだから、元に戻していく。だからビジネスモデルももしかしたら、その、変えていく必要があるかもしれないし。
そうですよね。
まあ、それ以上利回りを出さなきゃいけないわけだから、ちょっとそこは見直す時期でちゃんと計画とか作る。
いや、そのあたりの話はちょっとすごいまともな話なんでね、ちょっと今後また、それこそ借りたら返すなではなくて、ちょっと、その次のフェーズの話をね、言っていただきたいので、また引き続きやっていきましょう。はいはい、ぜひ今の件でね、質問ありましたらお待ちしております。
はい。
ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。